より生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの城間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、また偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。はい、おはようございます。10月31日木曜日、さあ10月も今日で最後の月となりました。そんなね、10月最後の月にね、ちょっともう本当にもうショッキングな、ニュースがね、沖縄県内もう、そして全国でもね、流れていましたが、首里城がねもう全焼したということで、私もね、この FM 那覇に向かう途中ですね、首里城の流体家の方からですね、写真撮影としてのスポットのもうよく有名なあの場所から、ちょっと通ってみたんですけれど、もう本当にね、心が本当に痛くて、テレビで見た映像もすごくなんかね、もうあっけに取られるというか、何がっていう、もう衝撃的すぎてっていうのが本当に正直あって、それでここを向かう途中にね、やっぱ目のこう自分の目で、パッと見ると、今までやっぱ普通にね、そこにあった本当に赤い建物の象徴的なね、首里城があったんですよ、今までは。それがね、そこはもう本当に建物がなくて、もう黒って言ってもいいのかなって思うぐらいの、もう違う光景に変わってたっていう、それはなんかね、もう本当に思っても見ない光景でしたね。やっぱもちろん人もね、いたんですけれども、なんか改めてね、思ったことが本当に当たり前って世の中にはないんだなってすごく痛感しました。で、私もそんな、正直ですよ、そこまでこう首里城に詳しいわけでもないですし、で何か携わることをさせてもらったわけでもないんですけれども、でももうずっと沖縄に住んで、そこにはこうあるわけですよ。沖縄といえばやっぱり首里城って言われるぐらいの、本当に象徴的な、もう世界遺産でもね知られています、首里城なので、やっぱりね、どこか寂しい思いがすごくありましたね。で、小さい時ってやっぱ社会科見学でも私たちって行ったことあるんですよ。で、大人になってからも、数回やっぱ行ったことあって、友達が県外から来る友達もやっぱ首里城に行きたいっていうお友達をね、観光で案内してあげたりとか、そういったことで何かとお世話になっていた場所でもありますし、あと、まあ、これはね、思ったことはね、子供に、長男に聞いたんですよ。首里城行ったことあったっけ、学校で行ってたっけって聞いたら、一度もないって言われて、もうこれはね、私もあって思いました。で、長男が行ったことが、一回本当に行っとけばよかったって言われたことはね、あ、そうだなって、本当に当たり前のようにあるからこそ、なんか思えなかったことだったなって、いつでも行けるだろうっていう、そこのね、なんか部分で、ちょっと私もすごくちょっと後悔ではないですけど、子供にもやっぱり見せてあげるべきだったなっていう、そういうものをね、やっぱり思いましたね、朝から。うん、いろいろ皆さんもね、思う部分あったんじゃないかなと思いますが、まあ、話がねちょっと変わりますが、10月31日はやっぱりハロウィンでもありますので、このね、向かう中で、まあ他の周りではね、ちっちゃい子供たちがハロウィンの仮装をしてメインプレイスを、行列でね歩いている姿を見ると、またちょっとほのぼのとした気持ちにもなりましたが、今日はね、10月最後の締めに、まあいろいろある一日なんだろうなと、思いながら、ここ FM 那覇に向かってきた城間ひかりでございます。はい、それでは今日も、お時間までお付き合いお願いしたいと思います。この番組は 女性のためのコワーキングスペース It's Me の提供でお送りします。最初のコーナーは言葉の広場ということで、今日はですね、番組に届いたメッセージや私の周りで聞いた出来事などをちょっとお話ししたいと思うんですが、今日ね別でねちょっと今日話そうと思ってたこと実はあったんですけれど、もう一個ねテレビでちょっと見て、これもすごくショッキングな話だったんですけどね、今日は、ニュースで見た出来事だったのでちょっとこれを話したいなと思ったんですが、ニュースを見た方は分かるかなと思いますけど、県外なんですけどね、発達障害を持つ子どもが、この障害を持つ子どもが通う児童施設の、職員に、暴力とは言えないのかな、ちょっと怪我を負わせてしまったというそういったニュースをちょっと見たんですね。で、私も準備しながらこう見てたんですけれど、ってすごくびっくりしたお話だったんですけれども、今からねこういろいろ事情はこの方のねいろいろ事情を警察の方が聞くとは言ってたんですが、私は親としてこのニュースを、見た意見としてですよお話なんですが、やっぱりこういった、児童施設、発達障害とか障害に関係なく親としてはやっぱり子どもを、学校帰りにね学童さんに預けたりで、こういった児童施設に預けたりっていうのはすごくありがたくて、本当にもう助かる、安心して助かって、いる場所だと思います。当たり前のようにそこに、預けてるんだよって思う人はね親はいないと思います。私たち、今の世の中ってもう共働きしないと経済的にはやっぱり難しい時代じゃないですか。そんな中で自分の子供をこう他の方がね、見てくださるっていう環境があるっていうのは本当に親としてはありがたいんですよ。で、そこでやっぱり子供が楽しく、それで、親が迎えに行くまでの間過ごしていてほしいなっていう願いもありながら、そんな中でもちろん子供同士の怪我や、事故といったものは仕方のないことです。ただそれがそこにいるやっぱり職員さんがこう負わせてしまうっていうことは、これはやっぱりあってはよくない、あってはならないことだと私は思うんですよね。ましてや障害がある親にとっては、他の子供にも何かね一緒に遊んでいる中で迷惑かけないかなとか、職員さんにも何かこうも迷惑をかけたりわがままとかをしていないかなとか、また違う一面でも心配になる部分ってあるんですね。そういった中でこう、ニュースでの話はですよ、こうその方がこうなんか柔道の技をかけたらしいんですよね。そこで、転んだ拍子に、後頭部を打ってこう骨折、頭を骨折をしたっていう、もうこれはね本当にもう心痛かったですね。自分の子供がね、自分で転んだわけでもなく、子供同士のこう何かね揉め事とかでもなく、職員が柔道技をかけて、それで、後頭部を打って骨折をして全治3ヶ月っていうのは本当にもう命に関わる出来事だと思うことですので、こういったことがあるというのは本当にねちょっと残念なニュースだったなと思いました。ツイキャスに、初めてラジオを見させてもらいますということで、不健康を維持する会北日本支部副会長補佐の方からありがとうございます、コメントいただいてます。初めまして。そうですね、今日ニュースであったことをちょっとね お話しさせていただきましたが、やっぱりね、まあ人間いろいろありますよ。でもね、あってはならないことはやっぱり、まあ、うん、やっぱり防げることですので、防げるじゃないですかね。職員が、こちらがね何かをするっていうのは、これはやっぱりあってはならないことだと私は思いますので、でこういったね児童施設っていうのは本当に、障害を持つ親としては、そこで私たちがわからないことをもうその専門の方が教えてくださる方がいっぱいいる中で、子どもの成長にもすごくつながるいい環境なんですね。そんな中でやっぱこういった出来事、事故が起きてしまう、こういったことが、起きてしまうと、なんかね悪い印象にもつながるんじゃないかなって思ってしまいますし、まあ発達障害という言葉がね世の中にはまだまだ浸透していない中で、わからないことがある中でですよ、こういったことが起きてしまうと、より、発達障害に対してイメージさえも悪くなってしまうんじゃないかなと思うのがですね、私のちょっと今日は切ないなってニュースを見ながらね思った、ことでしたね。コメントがね、某県の支援学校で教師の暴力が問題になっていますがと来てますが、そうですね、こういったこともね、本当にわからないだけで、ね、中にはあるというか、あの話もね、聞きますけれども、本当に取り上げられていない、ニュースだけど取り上げられていないだけであって、私たちがわからないだけであって、そういったこともあることがね、事実起きていることも、うん、事実だとは思いますが、そういった中で、うん、親としてのやっぱりこれはね感想というか、今日はねそういったちょっとお話をねさせていただきました。
2019年8月に那覇市雲寺にオープンしたIt's Me は、女性に特化した新しいコワーキングスペース。サーモンピンクで統一された内装は、訪れるだけでワクワクする空間をイメージしてデザインされました。It's Me で用意されているのは、無料のネット環境にコンセント、書籍やフリードリンクサービスなど、お仕事や移動中のちょっとした隙間時間にもお立ち寄りいただけます。また働くお母さんや育児、産休中の方でも気軽にお使いいただけるよう、キッズスペースや快適なソファー席も完備。ワークスペースとしての利用だけでなく、アクセサリーやスキンケア商品の販売、女性に特化した様々なイベントも開催しています。県外から沖縄へやってくるトレンドの配信、インフルエンサーによる講演会、女性の働き方に関するキャリアセミナーなど、流行に敏感で向上意欲のある女性たちがつながり刺激し合える環境を目指します。
三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校1年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。今日はねハロウィンということで、三男くんもですね学校へ行くときにですね、今日ハロウィンをちょっと、行うということで、今までにこうハロウィンで言う言葉ってあるじゃないですか、わかりますよね、トリックオアトリートって、じゃ発音合ってるかな言うじゃないですか。それをね三男くん今日朝からね張り切って言ってるんですよ。トリックオアトリートってこう、まあここまで綺麗には言えないですよ、三男くんまだ言葉が苦手ですので、発音はしっかりはしていませんけど、トリックオアトリート、お菓子をあげないといたずらしちゃうぞって言いながらね、ずっとこう準備したりご飯を食べたりしてるんですよ。ああそうか、今日ハロウィンだと思いながら、でハロウィン、今日、ホットケーキを作ってパーティーをするっていう話をしてたので、そうなんだねって言って、もう一回行って言ったら、今度扉の方へ行って コンコンってノックするところから始めるんですね。コンコンコンってして私が入ったらトリックはトリート、お菓子あげないといたずらしちゃうぞっていう感じでそれを見てたらね、ああ可愛いなって思いながら、こう言葉をね、いろいろ言葉をこう覚えながら、まあ発音は、そこまで言えてないですけれど、自分の中でこう何かを今日このテーマに沿ったこの言葉を言えるっていうことをね覚えながら、それを遊びながらね、できているっていうのはね、おーすごいなって思って、またそこはねこの環境にもありがたいなって思いましたし、今日あそっかハロウィンだっていうことをまた感じさせて、くれた一面だったなと朝からね思いましたね。ツイキャス、はい、コメントありがとうございます。健常者から見るとわからないことだらけで、安倍政権もいいことばかり言ってますが、健常者の雇用率から見ると障害者雇用の就職率なんて断然低い水準のままですしねと。おー政治が来ましたね。私政治弱いんですけどねまあでもそうですね、障害雇用はね、まだまだやっぱりそこにね力がまあ行ってないんじゃないかなって思いますけど、健常者のね、方からしてもやっぱりそういった、雇用率というんですか、そういうのはまだ難しい、低いと言われている中で、やっぱりそこでね障害者に、対してはさらに低いのはこれはもうちょっと仕方ないのかなと思いますけど、そこをやっぱりね、まあ、違う形で何かこう支援の輪を広げたりとか、何かサポートをする場所をもっと増やしてくれるような、動きを、まあ、国がしてくれたら私は本当に嬉しいなと思います。やっぱり、まあ、子どもたちだけではなく、今やっぱり障害を抱えている、人たちにとってもやっぱり生活をしないといけないわけには、ね、いかないですので、でそこでやっぱりこれから子どもたちが、大きくなっていって、そこで仕事にしろ、まあ、生活、日常生活を行うわけなので、今からそういったことを、その子どもたちに見せていくっていう意味でも、もっともっとやっぱり力を入れていくのは大切なことだと私も思いますよ。はい、コメントありがとうございます。そうですね、もうちょっと、そういったね方もね改善してほしいなというのも、願いを込めて、私もね小さな力ですけれど、こういった形でですけどね発信していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、久しぶりに曲をお届けしたいなと思います。まあ、プライベートのことなんですけれど、今週の日曜日、今度来る日曜日、11月3日もうすぐですね、私西原町出身なんですが、その西原中学校を、卒業したんですけれども、その同級生でですね、中学校の同級生で同窓会を兼ねて、大運動会をしようっていうことで、この、11月来る3日にその運動会が行われます。その実行委員をねさせてもらってて、もうこの計画ね半年ぐらいやってるかな、もうちょっと前から、計画を立てながらやって半年ぐらい、まあ本当に短い時間でしたけど、いろいろ本当にもう練って練って、そしてもちろんありますよ、やっぱり真剣にやるからこそ揉めることもたくさんあって、意見を出し合いながら日々、そんな中でですね、もう残りあと3日となって、もうこの1週間毎日のように実行委員同士で電話をしながらで、いろいろこう、している中で、やっぱりね懐かしい曲をずっと聴いていて、あの頃こういった曲聴いてたよねとか、そういったことをね思い出しながら、あこの曲ちょっと聴きたいなと思いましたので、今日はお届けしたいと思います。もう私たちのねもう世代の曲、あの頃の曲と、いうことでですね、スピードの Wake Me Up を、お届けしたいと思います。 78.0 FM 9 の時間がやってきました。不健康を維持する会北日本支部副会長補佐の、はい、コメント今日はありがとうございました。ツイキャスからね、コメントいただきました。ありがとうございます。またねこの番組の感想、そしてね子育て話でも何でもいいですのでぜひあなたのメッセージ、お待ちしてますので、ここ FM 那覇の、メールでもよろしいですのでぜひぜひ声を聞かせてほしいなと思います。メールアドレス780@fmnaha.jp780@fmnaha.jp、また私のフェイスブックページ、噛みましたね、フェイスブックページからもメッセージお待ちしてますので、白間光でもいいですしこのシャイニーレインボー沖縄でもいいですのでぜひぜひ、何かねコメントがあれば声を聞かせてほしいなと思います。あ、そうですね、もう明日から11月でもありますし、私が、まあ、活動していますこのシャイニーレインボー沖縄、その活動の中でですねお母さん方やあとこういった障害を抱える何か、環境に携わっている方たちが情報交換をできるような場所として3ヶ月に一度ユンタク時間を開催しています。そこでですね11月21日木曜日、西原町にありますレンタルスペースジュエルで、14時ですね、この情報交換をする場としてユンタク時間を開催しますので、ぜひお時間に都合の合う方、西原町のレンタルスペースジュエルまでぜひぜひ足を運んでほしいなと思います。参加費が500円となっております。もうすごくね、癒しの空間と言ってもいいほどね、カフェスタイルのような場所になっておりますのでゆっくりのんびりと、しながらみんなで情報交換ができるんじゃないかなと思いますので、飲み物お菓子も準備していますのでぜひ11月21日木曜日お時間14時となっておりますので、お時間都合の合う方ぜひお待ちしてます。また近づいて告知したいと思いますのでよろしくお願いいたします。さあ、明日から11月またね、今年2019年も本当にもうあとわずかとなりますが、まあ、一日一日皆さんもね楽しい一日を過ごしてほしいなと思います。そしてまた新しい11月を迎えてください。今日もお時間までありがとうございました。それではまた来週このお時間10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間光でした。バイバーイ。運動会頑張りまーす。